ヤッピー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フンチャンピオンこと筆川太です。
はい、筆川さん。
何？
先週大変でしたね。
ああ、そうですね、本当に急に乱入してきて、じゃあ ねって、
あのメガマウスが陸揚げされたばっかりね、
じゃあ私も陸揚げするなんつって
ね、やってきてね、その割にはあっさり死んじゃって、と思ったらまたよそでメガマウスが現れたりして、
なんかの前兆なんですかね、よくわかんないですけど、
前兆？
いや、なんかほら地震とかさ、そういうのあるじゃん、
でもできれば俺が大金持ちになるとかの前兆だってほしいよ、
そうですね、お前じゃなくてもいいんですよ、俺でもいいんですけど、
まあね、なんかお金のことで悩むの嫌だよ。
そうだね。ということで、今日はの邪魔者は来ないんで、さっさとハッシュタグやりましょうかね。いや、本当にね、花井さんのその、なんかね、虐待話をね、こう、喜んで聞いてくれる人もいるんですけどね、花井が出たから聞かないっていう人も何人かいたんで。
何人もいたの？
何人もはいなかった。一人いたんで。
まあ、ハッシュタグ読んでいきましょう。
はい。じゃあ行きましょうか。どこからかな。あ、すいません。ちょっとのんたろうさんがですね、ハテナブログ始めて、アマプロとモテラジにハッシュタグつけてるんですけど、ちょっとこれ全部読めないんで、すいませんけど、飛ばしますね。ありがとうございますけど。メガマウスまた浮上っていうのもありますね。はい。聖一郎くん、もうお分かりだろうか、ファミ通で誰も水品貴之を読んでいないのであるっていうこと。
はあ、
アフロ田中のコピペだと思うんですけど、そうですね、水品貴之先生はあんなに長く連載したのに全然思い入れがないですね、
しまって読んでなかったよ
ね、カラフルな色で楽しそうなんだけど、実際楽しい漫画のはずなんだけど、なぜか読んでいない。
水品先生病んでないから ね、健康だから、あの人。
そう、健康だから
病んでるか、ちょっとなんか躁病みたいな人か、
あんまこう友達になりたい感がね。
まあでも人脈広そうだから、
人脈広そうだから
ね、絶対ね、いい人やと思うよ、ね、間違いないよ。
そうですね、
は
い。同じく聖一郎くん、初期の柴田亜美作品が、鳥山明フォロワーというか、ドラゴンボール中期から顕著になったカクッとした特徴的な目、あ、わかりますね、こう目の輪郭をこう閉じる感じの絵ですね、に影響を受けまくってるのはわかる。変身王子ケールとか、あ、そんな漫画ありましたね。
そうですね。やっぱそうでしょ。
うん。カクカクっとした頃の鳥山明のフォロワーなんだね。要はね。
なんかね、だと思うな。だからドラクエもその縁があったのかもしれないね。
ですね。はい。聖一郎くん、なんなんだこのソシャゲ感は。エルシャダイ続編、PS4 ビータ新作、ザ・ロスト・チャイルド、第一弾 PVHD という、これは例のやつですね。カックーンってきた。
ね、
関
係者ツイートによるは、すごい不評でしたけど、
まさかルシフェルさんの立ち絵一枚だけで、こう、PV を作るとはっていうね。
本当に、悪い意味でね、客舐めてんだよな、この人。
悪い意味で。
と思うんだよな、だって、まあ、これでいけんだろうっていうのがすげえ、透けて見えるっていうか、透けるっていうか、なんていうの。 最前列にいるからね、それが。
ね。まあ、あの、試験ですけどね、あの、こう、舐めた態度で挑むっていうのはね、割と、こう、その、心理的に重要な要素ではあると思うんですよ。最初からこう、うん、構えてやると、こう、あんまうまくいかなかったりとかしますからね。
ああ、まあ、そうか。いいかもね、肩の力が抜けているみたいな、
うん、そうでもまあほら、でもそこはもう準備運動でさ、あのこなれてきたらやっぱこう責任感とかさ、このまんまじゃもっと良くしようってい こうあれがあるわけじゃないですか。ましてや PV 作る段になったらさ、うん、
そう
ねえ、はい、誠一郎くんラジオとか撮りたくない、寝たいって、あ、俺の本音を、ありがとうございます。本当に大変なんですよ、あの2人とも時間が取れなくてね、あの11時過ぎにラジオ撮るのね、
うん、
鮫島さんも今帰ってきたばっかりですからね。
そう帰ってきたばっかり、
うん、
あの会社出てすぐ一人ラジオやらされって来るよね、マジだけど。
すいません、すごいまだ恨まれてますね僕ね、
でもね、あれは思ったんだけど、単純にあの意識高いスタッフがすげえ俺に嫌がらせしてきたから、
うん、
ストレスが強い日々が続いてたからね。
ああ、はいはい、ちょうどその頃だったか。
うん。
うん、
まあそれだよ、うん、思えばうんざりしてたもん。
そ
う
か、
いや、ね、死なないかなって、なるべくひどい目になって死なねえかなと思ってたもん。
俺さ、今別に嫌な目あってないんだけどさ、ちょっとその意識高い系の人がさ、
うん、
あのチームにいてさ、俺より年上の人なんだけどさ、
うん、
なんかみんなこう扱いに困る感じっていうの、
うん、ね、
うん、
あのね、なんか仕切り出したりした、懲戒始めたりとかしてる？
いや、そんなこっちゃないんだよ、さすがにそこまではしてないんだけど、
あの頼んでもないのに懲戒始めて、デザイン、自分より年下のデザイナー集めて懲戒とか、
うん、
ミーティングとか始めちゃう感じじゃない。
だからそれよりレベルは低いんだね、
うん、
だまだそのイライラとかそんなないんだけど、うん、まだ平気かな、うん、まだ俺も嫌な目に遭ってないし、ただその人はさ、そのなんつうかな、ソシャゲのこうスピードみたいなものにあんまりこう適応する気がなくて、
あ、
うん、今までやってきたノウハウの中でこう仕事をやろうとするから、例えばなんか、みんな大体こう2営業日ぐらいで終わらせてるところ、長くても長くても2営業日ぐらいで終わらせてるところを3営業日半とか使いたい
と。あ、そんな時間かけて
ん、うん、そう。でも
3営業日確保しといて2営業日目に提出できるとかっていうことでもないんだ。
ない、うん、でさ、あのでもこう何こうタスクがたまるからさ、その分こうあの別な人に、俺とかにさ、こうちょっとタスクがこう負担になっていくわけじゃない。
うん、
でもこうさあ、その人はさ、キャリアがあるしさ、いろいろこう知識があるからこう、なんていうかな、正論を言うんだよね。
ほんと正論って暴力だよね。
うん、そう、だけど、そう、それはわかるんだけど、でも、この会社のこのスピードでみんなこうタスク振ってるんだし、ちょっとは合わせましょうよっていうのがね、もう、かなり喉まで出かかってるんだけど。
言わないでいいよ。
うん、言わないでいい
か。
うん、そんな、
そいつひっそりと死んでいくから、
うん、そうね。まあでもこういうことでしょ、あの会社のめんどくせえなっていうところね、うん、
うん、本当にね、あの行動力のあるバカは迷惑なんだよ、
ね、え、それほどじゃない。俺も別に嫌な思いしたわけじゃないし、なんかあの面倒見の良さそうなところもあるんで、そんな嫌いじゃないんだけど、
ああ、そうなん
だ。そう、だって、お前んとこのさ、意識高いやつ、破壊力高すぎだろ。
高いよ、古文従えたいみたいなとこもある。
勝手に朝会やるとかダメでしょ、そんなの。
いや、マジ迷惑だよ。
何様ぞって話だ。
もう早速その人はちょっと離れたところでチームにいるんだけど、デザイナー集め、年下のデザイナー集めて朝刊やってんだよ、うん、でもさ全員が来てるわけじゃないの、
うん、
もう亀裂入ってんのチームだから。
まあ、それは、うん、だからそれはやっぱその下には下がいるって思うとね、あ、まあ、やこんぐらいの厄介な感じとかそんなに起こることでもないなとか思うね、うん、
いやいやでも嫌だなと思ったら、うん、改善を要求したりすべきで、俺はそれを我慢しすぎて体壊したもん、
うん、はい、そうですね、はい、じゃあいきますよ、
同じ目に合わせたいわ、はいはい、次次、はい、
ゼロチョコボフ14さん、鼻息の出てる部分は聞かないと決めているって。
このどうしたん、
この なんでこの強い不快感すごいね。鼻息さんとかじゃないかね、鼻息の出てる部分は聞かないと決めている。
何何
わかるよ、うん、そういう人もいるよ、うん、
まあ ね,
ね
そう聞かない自由もあるさ、
そうそうそうそ う, そう、でもごめんごめんなさいね、チョコビフゼロチョコビボフさんごめんなさいね、うん、本当に、
本当にね、
分かってます、あの好き嫌いが激しいコンテンツだってことは、
この人のプロフィール見たら献血53回もしてますよ。
ああ、えらい。
ね、献血53回もしてるのに申し訳ない。
申し訳ない、本当ですよ。はい、誠一郎くん、サメの切り身ジャスコで売ってるだって。ありがとう、報告、うん。
ジャスコってまだあんの？
さすがに。イオンじゃないの。まあ、誠一郎くんがこう、20世紀から来た、こう、なんかタイムトラベラーとかじゃなければ、ね、うん、ジャスコなのかもしれないけど。
そうね。
ねえ。山形まだジャスコあんのかな、うん、
あー、もしかするとね。
ねえ。
うん、
はい。純一さん、第537回拝聴、花井さんまた降臨。セラピストのお二人には、セラピストじゃないです。もうちょっと突っ込んで聞いていただきたい。良いことは一つもないと思いますが、もう気になってしょうがない花井さんの過去、徐々に明かされていく感じが映画っぽいっていうな。
いいじゃないですか。
そうね。わかんない、もうさ。だって俺さ、もう聞いててハラハラしちゃったもん。お父さんと寝たんですみたいなこと言って、わーって。
え、何が？
花井さんの先週の話でさ。
うん、何が？どういうこと？
なんか児童虐待的な話になったらもう事業児童虐待の話なんだけどさ、
うん、
ねえ、やだなと思って、愉快な話じゃ全然ねえなって思うじゃん、うん、
でもせっかく話したがってるんだし聞いた方が、
聞いた方がいいんだけど、だから俺はハラハラしてたの聞いてて、
うん、なんでハラハラした
の、ああもうほら児童の性的虐待とかの話になったらやばいでしょ、もう聞いてらんないし、
そこは話したいとこだけ話すってば、うん、大丈夫だよ大人なんだから
ねえ。っていうぐらいハラハラしましたよって感じですね。
そうね、そこはちょっとあるかもね、
まあ、そういうところが多分ね、あの嫌われてるとこなんでしょうね、きっとね。鼻息の出てる部分は聞かないと決めているっていう、
そこじゃないよ、それもあるかもだけど、
うん、
やっぱり声がでかいのと話に脈絡がないところと、
うん、
なんかノープランでやってくるところじゃない、
そうですね、なんだこの強烈なダメ出しを、はい、
なんかそこがあるんじゃない、
砂月さん、スマホとコンシューマーのモーションの付け方にさほど違いがない話、はい、ユーザーとして知らない世界でとても新鮮でした。砂月さんは優しいね、性能はさあまり変わらないのに販売集金方法にこれほど違いがあるのも面白いな。制作者のお二人から、課金について思うことをざっくりお聞きしてみたいですと。あ、僕は今もがっつり課金系のこう スマホゲームを作ってますけど、
まあ課金するためにみんなで一生懸命知恵をね、
うん、
凝らしてやってるやつでしょあれは。
そうだね、うん、よく回ってるなと思うけどね。
ねえ、この時代においてさ、なかなかこうクラシックな方、うん、手法でやってるじゃないですか。
そう、まああんまりあのディティールを話さないでほしいんだけど、あのもうかなり長い老舗系のやつなんで、うん、もう仕様とか相当古いんだよね
と思うね、
うん、
イメージだけど、
うん、だけどさ最近こうその何聞いたんだけど売り上げとかさ結構立派でさ、
うん、
ビビった。ちょっと
売って聞いたのかない、
ちょっとあの例のごとくあのチャットで書いておくわ。今月の売り上げ。
ああ。
はい。
ええー。
だって。
それ純利益なんですか。営業利益。
営業利益なのかな。
まあだって。
結構驚くでしょ。
俺は驚くよ。
うん。
儲かるじゃん。
うん。
はっきり言ってうちの勤め先で作ってるやつなんてもう取ってかかってるから、
うん、
人数だって大変な人数使ってやってるんだよ、
うん、
それと比べたらさすがに少ないはずだろうからさ、
まあそうね、
儲かるよね、
うん、驚いた、うん、
俺は思うんだよね。
何
あのスマホの一部の意識高い連中って、
うん、
最高のグラフィックで、うん、プレステ4みたいにしてやるんだって、
うん、
俺すげえみたいな、俺これみたいな、
うん、
あの意識のやつも多いけど、
うん、
あのビジネスマンとして利益を追求するのであれば、
うん、
例えばねあの回路ソフトみたいなさ、
うん、
あのアート素材はさすごい限定的にしてちゃんとスタイルとかを、
うん、
の作成ルールがきっちりした感じにして、
うん、
その元手をあんまりかけずに利益出すっていう方がある意味正解かもしれないよね。
まあね、うん、
一つの答えかもしれないよね、
うん、ねえ、
ルカさん課金について思うことってなんかあるんですか。
俺ね、なんつうのかな、今やってるゲームがさ、
うん、
いわゆる課金ゲーかと思ってたらさ、実を言うとそんなことなかったっていう話。今、その、売上金でさ、おおって言わせたのに、矛盾する話なんだけどさ。
筆川さんが考える課金ゲーって、例えば、なんていうやつ？
まあ、なんだろうな、まあ、ガチャ、10連ガチャが搭載されてるゲーとかね、モンストとか、まあパズドラとかさ、
ああ、
うん、今その課金ゲーにパズドラが入っちゃってるのが結構驚くけどね、うん、
パズドラって割とそのパズドラが出るまでの、
うん、
かなんていうのドリランドとかと比べて非常にあのフリートゥープレイとしてあの
優秀だったっていう話だった
の。優秀だったっていうタイトルでしたよ ね,
ね
え。それ以前 の, の
清純派アイドルが AV 落ちしたみたいなこう、
うん、
うまく言えないけど、
うん、
なんかそんな気がしますけどね。だからそういうイメージだったんですよ。だけど、うん、まあちょっとふーちゃんの あんまりこう何あの確定できない範囲で言わなきゃいけないんだけどさ、あの、まあ、ガチャで全部こう強くなろうとしたらできないんだよ
実は。 あなたのやつは。
そうあのちょっとあの所属が変わってさ、あの密になんかミーティングとかあのセッティングされるようになったから、あちょっともう一回こう復帰で勉強し直さなきゃなと思ってさ、本腰入れてまたやり始めたんだよ。
はいはい、
うん、でまあねこれからやる仕事のゲームだからさ、まああの あの課金ガチってやって、そのとっとと早く強くなろうと思ってさ、とりあえず5000円課金したのよ。
太っ腹。
普通だろ仕事で。
いや全然理解できない1円も使ってないよ俺。
でもこれからこう仕事するやつのさ、あれ必要経費としてはまあそんなに高いもんじゃないでしょ、う
ん、あまあ、うん、同情するよ、
うん、まあ、別にいいんだけどさ、別に普通にお金もらってますから、うん、あの十分な感じにはね、うん、
経費で請求したい
話進めていいかね、うん、
はいはいはい
でやってみたんだけど、ところどころにこう有利になるそのところは課金で保管できるんだけど、やっぱり強くなるためにはその頻繁なログインと戦闘を繰り返さないといけないんだよ。
あ、そういう仕組みになってるんだね。
そうそうそうそうそう。もうなんかちょっとゲームの構造を話そうと思ったらなんか特定できちゃうんで、もうここら辺でやめときますけど。たゆまぬ努力をしないと強くなれない仕組みになってて、そこはなんか一貫してるっぽいんですよね。どうもこうレビューとか見ると、
それがやっぱり長く続けれるコツなのかね。
そうみたいですよ。
てかさ、覚えてる、あのモンスターギアの大会に出るぞって言ってた YouTuber の。
ああ、忘れるわけないよ、うん、
ね。
うん、だ、なんだっけ、あれ YouTuber の集まりだよな。
そう、
あれそこでね、本当にね、もう何、俺とか鮫島さんのさ仕事ってのもさ、言っちゃえば虚業ですよ、
うん、
ね、実際にありもしないさ 3D データにさ動きをつけるとかさ、ねえわけのわからない背景を書くだなんてさ、まあ元をたどればまあ虚業って言っていいですよ、ね、その二人がですね、もうドン引きして漁業って思ったっていう
まあそれ何かっていうと、モンスターギア、ちょっと具体的な金額忘れたけど、例えばその大会があってさ、モンスターギアのユーザー同士の、
うん、
でそれの一等賞がさ1000万円なんだよね、
うん、
ちょっと仮にね、
うん、
でその YouTuber が言うにはさ、200万ぐらいかけて強化したから勝てるぜっつって利益800万受けるみたいな。
そう言ってた言ってた、
勝ってたよね、
うん、あれはドン引きだったの本当に。
なんだろうこのぶっ殺したい感、なんだ
ろうぶっ殺したい感
いや単なる経済活動なんでいいんだよ別に、
うん、
ねえ、不健全だなと思ったよね。
ねえ、でもさ1000万取ってないと思うよあの人。
そうかね、
うん、200万かけてってことは借金じゃん。
でも分かんない、確認してないんです。
確認はしてないけどね。
まあ同じようなやつらが集まってる可能性はあるよね。
うん、
潰し合って潰し合って誰か勝ったのかな。
うん、ねえ、まあそういった感じでね、悪くはないと思いますよ。ねえ、
課金について思うこと私話しますけど、
はいはいはい、
まあこのスマホ時代の前は7000円ぐらいで売ってたわけじゃないですか。
はい、
いや売る側が結構有利だったんですよ、
うん、
だって開けてみるまで中身は分かんないってなってて、うん、で今ってフリートゥープレイが主流になって、それはなんていうかその経済的な競争の結果、その手法が最も多くの人に行き渡るって思った開発者が多かったんだろうね、うん、フリートゥープレイが中心になったんじゃない、
うん、
フリートゥープレイだと100人がダウンロードして実際にお金入れてくれる人って1人ぐらいなんだよね、
うん、
1人か 3% ぐらい、
うん、
そういう意味じゃさちょっと不利だよね。
まあね、開発
者は、うん、ただその 3% のうちのまたさらに 10% ぐらいが重課金者になってくれるんだけれども、
うん、
それでなんとかバランス取ってるようなもんで、しかも当たらなければせっかくいっぱいリソース作ってさ、いっぱいデータとか作ったのにさ、サービス終了のお知らせとかあるわけだよね。
はい、
ちょっとアンバランスだよね、開発と。
まあね、
売上と構造としては、うん、だ今後はね、そのうちフリートゥープレイから課金っていうのの、この売り方を見直す時期がやがて来るんじゃないかな。もっとなんか頭のいい人が、よりみんなが幸せになれる売り方を見つけるんじゃないかな。
そこは、他力本願で。
うん、だって俺が考えた、俺が考えて、わ、いい売り方見つけたんだよって、うん、職場で誰かに言うとするじゃん。うん、あ、もう寝ちゃうんじゃないの。帰った。
帰って帰った。
いいからお前はモーションを作ってろよ、うん、言われるに決まってんだよ、うん、
はい、まあ
そういうこと。私やっぱり課金する方じゃないしね、
うん、まあかそういうなんかガチャとかね、すごいこう分かりやすい課金方法としてね、社交心、何しろこう社交心を高めるっていうのがさ、日本のゲームのさ、二大潮流であったこうアーケードゲームの方の流れから来てるからさ。
アーケードなんかまだ可愛い方だよ。
可愛い方だよ、ね、うん、だけどその何、例えばグラディウスのさ、あのハイスコアをめぐってさ、こうレンコインをするとかさ、こう朝から晩までこう何、100円玉積み上げてあのゲームをするっていうのと、スマホのゲームで課金するっていうのの違いがどこにあるかっていうと、俺にはちょっと よく分かんないよ、うん、
まあ、いや分かる、額は単なる作行心で CR 機と変わんないんだよ。
額は違うよ、額は全然違うよ。その100円とさ、それこそあの
1万円ガチャって3000円ぐらいするじゃん。
うん、
あんなのに金使うやつバカだと思うよ俺。
だからそこにその何、昔からのそのゲーマーとかがさ、すごい嫌悪感を抱くのがさ、そのテクニックを磨くとかそういうところじゃないところでこうその社交心の煽りをしてるっていうのが気に食わないんだよね、きっと。
気に食わないのはしょうがないよね、人それぞれだから。多分客層も違うんだろうね、うん、
そうね。
PR 機だとさ、
うん、
3万円くらい使っちゃう人がさ、3000円で済むみたいなことになったらさ、いいじゃん、幸せじゃん、
うん、
ね、そういう人たちが買ってくれるのかもね。
だ、値段じゃないんだって。俺がここまで強くなったっていうのを見せるために、腕を鍛えてハイスコアを狙うっていうのと、お金をかけて強くなるっていうのは、何、快感としては割と近いんだよ。
でもお金かけて強くなったのって虚しくない？しかもなんかちょびっとパラメータ上がっただけで、しかもさらに当たり外れもあったりするって。
そう。だけど そこがこう何、違いがないっていうのを発見しちゃったのが、そのスマホゲーのなんていうのかな、不幸なのか何なのかよく分かんないけどさ。ゲーム業界にとって良かったんだか悪かったんだか分かんないけど、似たような快楽だったっていうのが分かっちゃったっていうのが一つ今の状況を作ってるんじゃないかなって俺は思いますね。
うん、
うん、分かります？その今までその例えば最終的にこう格闘ゲームとかあるじゃないですか、うん、格闘ゲームブームの時にさ、
そのあるね、
お金かけてその自分の腕を強く上げるっていう、俺より強いやつに会いに行くっていう、まあいいコピーがありますけど、まあ
ね、連勝してるユーザーいたよね。
そう、あれは一番強い人、チャンピオンとしてこう褒めたたえられるこう快楽があるわけじゃない
ですか。本当に一人プレイ台欲しかったよ、対戦台ばっかりで、
うん、でも、
迷惑だ。
でもそれが楽しかったわけでしょ、1位が決まって2位が決まるっていうのがさ、
なんか他人とコミュニケーションっていうか関わりたい人が多いんだよな、
うん、
全然理解でき
ない。そういうことなんだって。鮫島さんのこう好む好まざるじゃなくてさ、昔からさタイムアタックとかスコアチャアタックはあったから、うん、ね、その快楽は原則としてこうゲームにはあるんだよ。
そうなんだね。
そうそうそうそう。で、そのスマホゲーの課金っていうのもその延長線上にはあるんで。
あ、まあ他人に見せびらかしたいみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
そういう心理はあるかもね。
そう、あの何快楽のあの要素をこう凝縮したら他人に見せびらかしたいっていうのだけが残ったっていう、そういうことですよ。
だからこれまでのゲームのユーザーとは人の質が違うよね、タイプは、
うん、だその分こう範が広いわけだよね。なんかその、うん、どっかのゲームもやらないヤンキーがやってたりとか、あのね、あの暇な主婦がやったりとかするっていうのもでかかったかもしれない。
その辺はまさにね、
うん、
そうですよ
ね。
でもモンストとかやってるとさ、まあ、このパラメータいじりに付き合わされてるだけでバカバカしいよな。すぐやめた。
モンストももうそろそろ きついね。
あとモンストフォロワーたちもさ、まだボコボコボコボコ出てきてさ、
うん、
みんな一生懸命だよな、
うん、
シロトドラゴンとかさ、
うん、
タワーディフェンスやら、そのタワーディフェンス系だったりとかさ、いろいろ混ぜ合わせてさやってるけど大変だよね。
まあね。さ、じゃあ以上ですよ。結構長くなっちゃいましたね。
これからも、はい、あのハッシュタグアマプラでお便りお待ちしてます。
はい。で、今週のファミ通ですけども、2017年6月8日号鉄拳セブン、
うん、
史上最大の親子喧嘩決着。あれですか、あのご飯食べるんですか二人で。
でもじゃんけんには勝てない。
本当バギってすげえな、本当。
あ、
ねえ、
あのさ、鉄拳セブンってさ、今アーケードで出てるやつでしょ、きっと。
うん。
やったことある？
いや、別に。
俺この前やってみたの。
うん。
そしたらストーリーモードがなかった。
あ、そう。
お店の中のローカル対戦か、
うん、
あの全日本全国の誰かと対戦かのどっちかしかない。あとはトレーニングモード。
わあ、もうそこまで。もう改善しちゃったんだ。
だから俺トレーニングモード5分やって帰った。
うん。
号機でトレーニングモードして、って。ふーんって。
もうさ、俺そういうのすっごい辛いんだけど、でもそれでいいんだろうな、きっとな。もう鉄拳ユーザーはね。
鉄拳ユーザーは なんか、みんな本当に他人と繋がりたい。
うん。
合ってるよね。
もうさ、それってもう鉄拳ユーザーが新しく入ってこないっていうことを想定してんじゃない？
もう
知ってるよねっていう。
そうだよね、きっとね。
そうだよね。もうカズヤがどうとかさ、平八がどうとかさ、いいからっていう。
マジか。
知ってるからいいよ。ストーリーモードいらないから。それ作り込むぐらいだったら、格闘部分、対戦モードの、あの、調整しっかりやれよ、みたいな。
すごいね。
うん。鉄拳セブンから鉄拳始めようって思う人が、何人いるんだか俺知りたいからね。
まあね、俺もたまたま気まぐれでプレイしただけだしね。
うん。
うん、でもね、ポッケンよりは面白そうだ。ポッケンつまんなかったな。
ポッケン。はい、じゃあ先進みますよ。
はい。
レイトンミステリージャーニー、カトリーエイルと大富豪の陰謀、大人の謎解きしてみませんか。
レイトンのなんでこんな謎解きなんかめんどくさいことしていけないんだよ。
うん。
金払って。
意味
わかんない。
それはお前しょうがないで、これレイトンはそういうゲームなんだから。金払って問題解きたい人が買うんだよ、うん、
真面目だな、
ね、あとレイトンのあの声を有名人にやらせるってのまだ続いてるんですね。
キャラクターを演じるのは超豪華声優陣、
うん、
カトリー・エイル・レイトン、うん、何これ親戚、
娘だって。
あ娘なんだ、レイトンの。
うん、
レイトン仲出ししたんだね。
下品。
有村架純さん、
はい、
で犬シャーロ、
うん、
役所広司、
うん、
で他の人黒木メイサ、また別の人が坂口健太郎、
うん、森幸が、
うん、あ森幸だ、
うん、黒木メイサこと森幸が。逆逆。
あ、登場人物を一新してリブート的な感じ。あ、
そうですか。
やりますよ。
ね、リブートってのは失敗するんですよ。
不吉だね。これやっぱムー先生とか関わってるのかね。
まだやってんのかな。
ね。
ねえ。やってるかもね。
やってるかもしれないよね。
はい。
はい、次。
大逆転裁判2。なるほど、龍之介の覚悟。
マジで。
なんかちょっと見ないうちにこう逆転裁判の絵はなんか立派になりましたね。
誰でしたっけ、もともとのアートの人って。
なんだっけ、岩瀬さん、誰だっけ、名前がパッと出てこなくなっちゃった。一個上なのに、ごめんなさい。名前がもう本当に出てこないな。逆転裁判の最初の
岩本さん。
岩本さんだ、そうか。
元の字が元気の元の岩本さん、うん、
そうですね、岩本八郎さんですね。すいません。はい、もう、いや、もう随分やめて、今は別な方ですからね。
ねえ。
うん。
ああ。やっぱちょっと雰囲気変わったな。
ですね。
うん。
はい。
この前、岩本さん見ましたよ、渋谷で。自転車乗ってた。
あ、そう。
うん。交差点のとこですれ違いました。昼間に自転車乗ってて楽しそうだった。
見たら挨拶しなかったんだ。
いや、だって交差点ですれ違うときに自転車乗ってる人に挨拶はしないよ、うん、危ないもの。
そうだね、うん、はい、じゃあどんどん行きましょう。
はーい。
ゴッドウォーズ時を超えて、これ前に言ってたあの金太郎のやつだよね。
金太郎、何それ。
ほら、あの、
ああ、あの日本の昔話とかをモチーフにした。
そうそうそうそうそうそうそう、
ノースリーブの金太郎か。
うん、左下にちょっと映ってます
よ。映ってるね。
うん。
なんかやらしい服着てる金太郎で
しょ。やらしい服。そうね。金箔感のあるやつね、
うん。うん。日本神話の神々とおとぎ話の英雄が織りなす本格タクティクス RPG。
うん。
だって、
うん。
すごいね。
はい。じゃあ、先行きますか。
うん。
報道特集1、セガグループが新しいコーポレートアイデンティティを発表、その意図とは。コーポレートアイデンティティって何っていうことなんですけども、プロモーション映像で使用するコーポレートアイデンティティの刷新を発表した。 CI という言葉は馴染みがない読者が多いかもしれないが、一般には企業内外で統一したイメージを作り出すための戦略全体のことを示す。セガが刷新を発表したのはこの CI の中の視覚聴覚に関する部分、ビジュアルアイデンティティ。簡単に言うとセガが新しくなるということだ。やめちゃうんだあれ、
うん、
へえ。だそうです。
あ、そう。
うん、なんかちょくちょく変えてたイメージあるけど。
あるよね。
うん、でも、もう、基本はセガは残してたんだろうね、きっとね。
そうね。どんな風に変わるのかね。
どうなんだろうね。まだ発表、その、
なんか
変わったやつっていうのは出てないよね、きっとね。
TCI 特設サイト URL があるよ。
うん。 ちょっと俺にも貼って。
いや、あの、紙面だから。
なんでや。
今ちょっと探すから。
はい。じゃあ、その間読んでみましょうか。
うん。
ですね。まず、新しい CI を制作するに至ったきっかけを教えてください。名越し。現在は、セガは、家庭用やアーケードゲーム、スマホ向けなど様々なコンテンツを手掛けています。セガグループ全体の事業は多様化している中で、改めてブランドの姿勢やグループをとして示すものをアイコン化した方がいいということになりましたと。今来ましたね。どれ？
ちょっと再生します。
はい。
音出てない。
これ！
今もうちょっと待って待って、これあの人間の目がアップになってて、
うん、
そこに背があって出てくるやつ、
そう、
これが CM の最後に出てくるの
じゃないの、ブランディングムービーってのもあるよ、
イオンフラックスみたいじゃん、
うん、ブランディングムービー
で、なんかいやまあいいけどね、人それぞれですから、
こっちは長いからいいや。2分もあるわ。うん、まあ、これが、セーガーに変われて、ペポーンみたいな。うわー、なんか滑りそう。
ブランディングムービー、名越さんが出ずっぱりじゃないか。飛び飛びで見てるけど。やっぱり今のセガを牽引してるのは名越さんなんだな、やっぱな、
ね、リングで。
すごいね。
やっぱ貢献度が違いますからね。
ね。
うん。
セガが今のままでいられるのも名越さんのおかげ。
うん。それこそあの、ね、コンスタントに龍が如く作れた実績っていうのはやっぱでかいよね。
そうだよね。そうか、じゃあ、このイオンフラックスで頑張ってください。
はい。じゃあ、ちょっと行きましょうか、次。
うん。
ちょっと飛ばしていいですか？
はい。
新作スクープ。俺たちの世界は終わっている。
うん。何、ラノベ？
かな？あの、桜大戦の原案を務めた森田直樹氏を務め、あ、はじめ、キャラクターデザインに白井なんちゃら氏、シナリオにあっちなんとか氏を、いや、知らないんだね。ああ、
レッド。太郎？
うん。
わかんないね。
レッドエンターテインメントってことは、本当にあれですね。桜大戦の。
だね。
人たちですね。
桜大戦のシュタインズゲートみたいな感じなのかな。
ああ、そうなんかな。そうかもしれないですね。
でもなんか、なんか、内容的には、ちょっとわかんないですよ。
うん、
おとぎりさんみたいな感じなのかね。
どうなんですかね。
爽快感抜群のストーリーを提供する。ストーリーって爽快感なんだな、うん、すごいな、ね。
まだレッドエンターテインメントってまだあったんだっていう、あの、失礼な感想がちょっとあったんで。
そりゃ、知らなかった。
そうですね。まあね、あのお楽しみにって感じですね。
ちょっと待って、心の声が流れる、うん、セレクションオブソウルシステム、本作には心の声が選択肢として画面上流れていく SOS システムが導入されている、
は
あ、会話シーンでキャラクターの感情が高まると画面に主人公の心の声選択肢が複数表示されるのだ。どれを選択したかでその後のストーリー展開が変化するが、心の声は時間経過で画面外へと流れていくため、
うん、
ぼやぼやしてると選択の機会を逃してしまうぞ。ただし流れてくる文字を最後まで確認しないで選ぶと思わぬ落とし穴があって、これ新しいですね。選択肢としてはだって一通り喋ってからさ、
うん、
ねえ、波をほったらかして逃げ出すとかさあったりするじゃん、
うん
でこれはイメージ的にはニコ動の文字が流れていくような思うんだけど、
はい、
だから、
ニコ動ですね、これね。
効果的で、人間との会話って時間の流れもあるから、
うん、
そういう意味でタイミングを逃すと、その話の流れも変わっていくっていうのも表現できてるし、うん、一方で最後まで見ないと語尾がめっちゃ思ってたのと違うことになってしまうっていうのもあるし、
うん、
なんかゲーム性としては斬新ですよね。
そうですね。
かなりすごい新しいんじゃないかな。
でもさ、まあ、こういうさ、あのデジタルデバイスのさ変遷ってさ、もうすげえ早いからさ、うん、あのニコ動っぽいププって結構今ちょっとなってるんじゃねえかなっていう気はするけど。
まあわかるわかる。だってニコ動はもうね、オワコン感が。
そうなんだよな。
何あれ、なんかすげえ墓場みてえじゃん今。
墓場み
てえ。なんかつまんないニコ生主の動画とさ、
うん、
しかないじゃん。
うん、
俺がさニコ動見るときってさ、ロマサガの戦闘曲まとめとかさ、聞くときだけだよ、
うん、そう。そういう定番のやつね、自分の中のね。
うん、そうそうそう。
あるある、わかるわかる、
うん。昔は面白かったのにって、
ねね。そう、そういうのさ、もう今見たら爆笑なんだろうな、電車男とかな。にちゃんっていう。
本当だよね。
来たーとか書いてある。書いてたからね。
ね、もう、そういう。そういうことあったもんね。
あったからな。すごいよな、時代が早くて、
うん、でもそうだ、早いかもな。
早い早い、本当に。
1990年から2010年までの20年間と1970年からね、1990年の20年間って密度違うよね、きっと。
全然違うよ。だってねえ、その前世紀のさ20年ってさ、うん、VHS1 本だったじゃん、ね、言っちゃえばね。えいくつ変わったよって話じゃん。
本当だよね、うん、まあ、MP3 が終わろうとしてるんだもん。
そうだ、
うん、いいのにって困ってない待ってない別にポッドキャスト聞くだけだしいいから、 MP3 でいいからって思うよね。
ねえ。
で、メモリの方も容量増えてるし、MP3 でももう大丈夫なんですけどって。ね、
はい。じゃあちょっと飛ばして、新作スクープ。ザ・ロスト・チャイルド。現世で紡がれる混沌の物語。エルシャダイの正統続編、来たるですよ。
すごい
ね、竹安沢騎士が描く神話構想の世界。
カトカーゲームズもこれで、
うん、
大丈夫カトカーゲームズ大丈夫、本当に仕事してんのカトカーの人たちは。
えらいもん掴んじゃったなっていう。
大丈夫かおい。
あ、でもキャラクターデザイン沢騎ちゃんじゃないね。2人がいるんだ。キャラクターデザイン竹安沢騎、
高橋茂之、
うん、
誰この長谷川仁とか、うん、何なんだろう。安田よしみとか新しい愉快な仲間たちをね。
そうですね、
沢木ちゃんの、
はいね。でも あれですね、なんかあのメインキャラはなんか今っぽい感じの
絵ですね。今っぽいキャラを描くのいいよ
まあそう言ったんでしょきっと、うん、
でもこの絵、伊吹隼人っていうキャラクターの絵は沢木ちゃんだね。
え、そう？これ。
うん、目の描き方がそうで、誰かがリファインしたかもしらんけど、
うん、
沢木ちゃんの絵だね。
そうかしら。
うん、
このメインキャラが高橋さんじゃないの？
知らない、高橋さんがどんな人か知らないけど、
うん、
まあ作画はもしかしたらその高橋さんかもしれないけど、
うん、
キャラクター原案はやってると思うけどね。この鎖骨の描き方が鎖骨を描くために描いてる感じとか、
うん、
髪の毛とか口のあたりの描き方に癖があるから、
まあ、多分ディレクションの結果なんでしょうねきっとね。
うん、
はい。
そうですね。あ、なんか意外にもなんかあれですね、 RPG ですね、単性コマンドバトルって書いてるから。
あ、そうなの。
うん、ジャンル RPG だ。へえ。
なんかこの敵キャラの絵がさ、
うん、
もうなんかふざけてるみたいだよね
どこのこと言ってんの。
え、だからこのちょっと待って、ディープワンズとかさ、オールドワンズとかさ、
はいはいはいはい、
なんかエアブラシで描いてみたいな感じでさ、うん、今度さ、あのアプリでさ、あのすごいトッピーなゲーム出るじゃない、ちょっと今探してんだけど、
うん、
だったかな、フォローしてるからあると思うんだけど、
ああ、あの
妖怪惑星クラリス、
それ、ね、あ、まだ出てなかったんだあれ。
わかんない、出たのあれ、もう
わかんない、
リリース予定は6月末だって。
あ、そう、じゃあまだなんだ。
なんか妖怪惑星クラリスのアートみたいこれ、
うん、まあ、ちょ、あれよりはもうちょっと絵は大丈夫だけど、
うん、
うん、色彩感とかちょっと似てるかもしれないですね。
ね、ちょっとほら、箱をこの伊吹隼人は箱をもらって、そこにはガンゴールという銃があって、
うん、
悪魔や堕天使らを捕獲して刺激する道具だったんだって。
はあ、現代の日本を舞台に重厚な物語がと。メガテンになってません？
メガテンだね。
うん。強力なアストラルを仲間にしようって。メガテン。東京が舞台。メガテン。
開発状況 90% だって。
相当作ってんじゃんか。
そうだったの？
そうですか。ほら、今度センター中村さん会った時聞かないとね。
うん。エルシャダイは開発当初全9章で構成されていました。そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
ほんとね、もう
スターウォーズがそうだからって言ってた、うん、
あのもうでっかいこと言ってさ、1章で終わっちゃったやつまとめてさ、もうなんかそういう墓場作りたいよね、うん、
ね、
あの劇場版ガッチャマンとかそういうの、
うん、
これまだ4章なんですみたいな。
本当だよね、なんで言うかね。
なんで言うかね。言ったところで続編はないよっていう。
イヌク出ないんだ、
うん、
あ、ちゃんとメガテンしてるね。
うん、いや違う違う、ちゃんとメガテンしてるねじゃないよ。
あら、ね、
はい、
はい、
じゃあ
踊れたとこで、
はい、先進みましょう、うん、上島さん、なんか興味あるやつありますか。
まあ、や、全然その取り上げるには面白くないんだけど、
うん、
So Many Me っていうのがあって、緑のしっこいキャラクターの横スクロールアクション、
うん、
1500円の、
うん、
ちょっとやってみたいなっていうのがあるな。
世界を救うなんて朝飯前、ちっちゃな生き物のフィロが大活躍っていうの。
というより、こういうゲーム作りたいと思って生きてるんだよね、
はい、
できてないけど。やっぱインディーズでさ、
うん、
その本業以外にもやれるって幸せなことだよね。プログラマーじゃないからできないけどさ。プログラマーの人いないかな、ね、
いなきゃ自分で勉強するしかないよな、
ね、
プログラム勉強する。
ユニティのやつでちょっと頑張って、その例えばさ、
うん、
ブロック崩しぐらいでもやってみようかな、
うん、
ちょっとイメージし、どういう風にしたいかがはっきり分かるものを作ってみるっていうのって練習としてはいいと思うから。
そうね、まあ最初は簡単なもんですよ、うん、
ね、
何をやるにしてもね、
う そうそうそう。
へえ。緑のカービィみたいなやつですね、このフィローはね。
そうね。
うん。
自分そっくりのミーを操れる、うん、世界を救うのが使命と勝手に思い込んだお調子者、
うん、
フィロによく似た生き物たち、フィロの動きに追従し石にも変身できる。どんなゲームなんでしょうね。
ね。
はい、じゃあ次。
はい。
ジャンル別ゲーム総選挙第3回、うん、FPS & TPS。
うん。あ、FPS と TPS は分けたんですね、アクションじゃなくてね。
うん。それ以外さんどうですか ?FPS、TPS だったら。
全然やりません。
やってたじゃん、コールオブデューティとか。
ああ、ギアーズもやりましたけど。でも、そんぐらいだよ。
まあ、俺もそんなもんだよ。
うん。
ね、FPS よりは TPS の方が好きだな。
あ、そう。
だから、ウォーホークとかに一票入れたいかな。
うん。
あとは、プレステ2だったら、フリーダムファイターズかな。
うん。
あれ面白かったな。仲間ゾロゾロ引き連れて。
俺、唯一 しつこくやったのはギアーズ・オブ・ウォー2なのですが。
やってたね。
うん。よかったなぁ。あれだけ唯一、何ほら、大日本そば打ち者のジャスティさんとかと、ネットワークプレイ楽しんだりとかいろいろやってまして。
ああ。
うん。
そうね。そうだね。うん、FPS は
?FPS は本当に普通で申し訳ないけど、コールオブデューティーの、モダンウォーフェアの最初のやつは大好きで何回もやりましたけど。
ああ、あれ、俺もやったよ。そうそうそう、
うん。
面白かったよね。映画みたいだったよね。
うん、ああ、もうここまで、昔ね、だからさ、ゲームって映画になりたかったんだよね、本当は。
うん。
これ。
そういう派閥もあった。
そういう派閥があった。ごめん。ちょっと、言葉に、こう、あれがありましたけども。映画になりたかったっていう夢が、一つ完全に叶っちゃったっていう瞬間を見たっていうのは良かったですね。
そうね。
うん。
で、むしろ、その演出が、今年公開されたハード、コアヘンリー、
うん、
で逆輸入されたよね、
うん、
あれ面白い映画だったな。
そういう時代なんだね。
うん、うん、ハードコアヘンリーはみんな見てほしいです。じゃあ、うん、選挙の結果どうですかね。
はい。
20位ドゥームだって。
うん。
あ、地球防衛軍シリーズもここに入るんだ。そりゃそうだよな。
うん。
ギアーズ・オブ・ウォー入ってますよ、18位。
はい。
17位から11位だと、あ、コール・オブ・デューティ・フォー・モダン・ウォーフェア、これだよね。
うん。
やったやつって。
やっぱりあれだよね、その、本当に最近のやつが一番上の方に来てるね。
ああ、そうなんだ。
うん。
タイタン・フォール・アライアンス・オブ・バリアント・アームズ、これ知らない。
うん。
バトルフィールド1。で、7位がバトルフィールド4。マッシブアクションゲーム。
だって5位に地球防衛軍4とか入ってるもん。
あー、まあ投票数も59ポイントだもんね。
うん。
地球防衛軍 4.1。あ、ゴールデンアイ、すごいじゃん。
64で。それでもゴールデンアイって根強いね。すごいね。
すごいね。ゴールデンアイ。うん、いや、バイト先の家の子供が超やってたな。うん、やりたかった
このゲームすごかった。日本でのみ売れなかったっていう奇跡のゲームなんだよね。
そうなんだ。でもめっちゃなんかやった人には人気あったみたいよ。
うん。やった人はもうめちゃくちゃハマったんだけど、
うん、
多分俺日本で売れなかった理由 CM じゃねえかなって思うんだよね。
ハローちゃん、
うん、ハローちゃんと浜村淳がですねイチャイチャしながら銃を撃つっていう、あれか、ゲーム系のゲームか、みたいな。
めちゃくちゃハッピーな CM やん。あれ、よくないよね、あれ見て。満足しちゃうもんね。
そうね。
ああ、よかったって。
よかった。やらなくていい
から。寝ようって。最高すぎるからな、コマーシャルだな。 あんなハッピーな CM ないよね。
ねえ。
はい、じゃあ3位はレインボーシックスシージ、
うん、
2位はスプラトゥーン。まあこれはしょうがないよね。だってシューターゲームの革命児だよね。
そうですね。まあ任天堂がね、
あの、うん、
TPS をどうしようかっていうことを考え抜いてこうなったっていうことですからね。
考え抜いてね、もう Xbox ライブアーケードをやりまくったっていう、ね、
うん、
頑張ってね。
ねえ、女流棋士藤田綾さんも応援しているという。
そうなんだよな。
そうなんだ。
その荒っぽいアイディアをちゃんとこういうさ、ハイエンドな形に落とし込むっていうのもまた力だよね。
そうですね。
じゃあ1位、オーバーウォッチ。
はい、
超人気じゃん。
そうだね。
ポルノも作られるわけだわ。
でもほぼあれじゃない、ほぼ初なんじゃない。 初はひどいかもしれないけど、その妖芸でこうキャラ推しのゲームって。
あ、そうなんだ。
違う、まあ 初はちょっと失礼だな。ほら、妖芸ってさ、そのキャラの強さは弱めじゃないですか。
まあだ、ヘイローとかそうだもんね。
そうだよね、うん、
うん、
非常にもうジャパニーズ的な文脈も取り入れちゃって、もう
それはあるね、これ、
ええ、
もう 1周年だって、
おね、
結局やらないで1年作っちゃったけど。
次
ねえ。
ああ。
オーバーウォッチ、アキマン先生もハマってる。
ハマってらっしゃいますね。
ねえ。ああ、いいな。やったことある？
はい、
ない
。PS4 買ったら、やってみたいなとは思うけど。
スチームでもできるみたいよ。PC でもできるって書いてあるよ。
そうか。
うん。でもまあね。
はい。
じゃあ。絶対死ぬし、
うん。おめでとうございました。
あのさ、最近さ、スチームで知ったんだけど、100人対戦バトルロイヤルの FPS があるって知ってる？
知らない。
具体的な名前は今思い出せないんだけどさ。
うん。
あの本当にあの映画のバトルロイヤルみたいな感じで、とある島のエリアのどっかに着地して、制限時間ごとに生存できるエリアが縮小していくの。
へえ。
それで
最後より密集していくわけね。
そう。だからその島にいる人たちがの人口密度が上がっていくから、出会いが高まるわけよ。
出会いが。ね、恋とかしちゃうわけ。
いや、殺し合いするの。
まあそうですよね、
うん、なんだけど、あのプレイ動画も一応一回分見たのよ、
うん、
結構面白そうでしたよ。そのなんかね、その動画の中では3人1組でプレイしてて、
うん、
まあまあ上位30位ぐらいまでが行ってたよ、その人たち。
お
まあ3人グループでやったら楽しいよね、きっと。1人だったらすぐ死ぬし。
すぐ死ぬ。100人だもんな。すごいね。
武器とかのほとんどは現地調達なんだよ。
うん。
車とかも。武器とか弾薬とかで奪い合いが起こる。
うわぁ。
ね、負傷した仲間を助けに行かなきゃいけなかったりとか、
うん、
負傷して、寝転がってる段階で撃たれたら絶対死ぬみたいなのもあるんだって。
うん、ここまで行ってタイトルが。
なんかね、長いんだよ、タイトル。
うん、
また今度ね、それは。
そうね。うん、あ、まあ、それかまたは、あの、ハッシュタグで教えてください。
そうですね。確かあのドラえもんさんっていうリスナーさんがそれプレイしたと思いますよ。
あ、そうなんだ。
うん。じゃあ次、続報&注目情報。
はい。
藤川さん、さっきのあの金太郎がドスケベな衣装を着てるゴッドウォーズ、
はい、
時を超えて、
ええ、
こ これキャラクターデザインのところ見てください、うん、モンスターデザイナー
竹谷すさわきマジで
なんかこのあの塗りがさ、
うん、
塗る気ないじゃん、これフィルターみたいなので、
うん、
出ちゃう。この手抜き感誰かみたいだよなと思ったら沢木ちゃん、
沢木ちゃんあ、でもキャラクターミノタロウじゃん。
だからそれは人物でしょ。
うん、そうそうそうそう、
そっちはいいのよ、
うん、ラブプラスでおなじみの、
なんどういう寄せ集めなのこれ、すごいねもうアベンジャーズだよね、本当に、ね、
語り部佐野史郎っていうのも謎すぎても、
うん、もうどうするのスタッフ、不思議。安田よしみって有名な人じゃない、
うん、安田よしみ誰だろう、
なんか見たことあるぞ、うん、この名前。
安田よしみ
誰かな、誰かな、
角川ゲームズ代表取締役、フロムソフトウェア代表取締役会長、フロムだ、
会長か、
うん、
プロデュースもディレクターも務めるゲーム業界では珍しいプレイングマネージャー型経営者なんで、
カンコレとかもやってんだね。
ロリポップチェーンソーキライズデッドディレクターしたんだって。
そうなんだ。
そしてこのゴッドウォーズ、
うん、
どうよ。
いや、どうよか分かんないよ
どんなゲームなの。シミュレーション RPG、
うん、
はい、じゃあ次大逆転
特に言うことがなかったってすごいな、本当に。
今回はモンスターが紹介されてるね。
はい、
シシガミ、イノシシガミ、白ヘビガミ、
うん、
さすがね、オオカミでモンスターデザインをしてはった沢木ちゃ
ん
だけのことはある、うん、っていうかそれで呼ばれたんだろうな。
そうね、クリーチャーデザインやればいいのにね、ずっとね。
うん、
そんな、その何、キャラクターとか書かずにね俺ひどいこと
言った。俺のモデリングする人の身にもなってくれよ
ね、後ろどうなってんですかって。
本当だよな、うん、なんかモデリングされてるね一応ね、うん、白蛇神とか、ね、はい、
なんだ今回竹安沢木スペシャルか、うん、
そうだね、
うん、そうなんだ
うん、沢木、沢木ちゃんだね、
ねえ、頑張ってるって。
ああ、やろうやろうと思ってなかなかできませんね、L 社代の実況、
うん、
やりたいな。
はい、
理想的なのはやっぱり元スタッフを集めて、
うん、
いろいろしゃべってもらいながらやるやつですけど ね、 ね、はい、
もうそれができるんだよね、もう会社がないからね、
う
ん、
そうそう、逆転裁判はまあいい、いいわ、
うん、今日もうどんどん進めちゃいましょう、ちょっと時間があれな、うん、
ドラクエ11どう、
ドラクエね、もうそろそろ発売、
うん、
いつだっけ7月29日。
あわちけいこさんに遊ばせてあげたかったね
そうだね、あの苦労人にね、うん、
ドラクエ10なんかやってらんないよって言ってたもんね、うんああ、もう墓前に添えてほしい。
そうだね。うん、
で、どう、
はい、
どっち買うの筆川さん。
どうしよう。
9月だって、すぐ来ちゃうよ。
9月じゃないよ。7月だよ。
じゃあこれもう FF12 と被るじゃん。
うん。
ドラクエってそんな面白かったっけ
ドラクエの魔法が消えかかってる
いや、ドラクエが面白かったことがな、うん、そんなにないな、うん、ドラクエ3からドラクエ3を超えたものがないんだよこれまでにさ、
うん、
ちゃんとやったドラクエは4と9だからさ。
うん。ちゃんとやった4と9な。そうだったのお前。
うん、そうか、うん。5も6も7も8もやってないよ、俺。
うん。
で、ね、1はゲームボーイカラーでやった。2はやってない。はい、からね。
意外とやらないもんだよね。ほんと。
うん。そう、だから9の時はちゃんと頑張って乗るしかないこのビッグウェーブにと思って発売日に買ったの、うん、でアクションリプレイで経験値32倍でプレイして、
本当に土下座土下座プレイで
時間ないんだよ、レベルなんかに時間使ってらんないんだよ、うん、ちゃんと話進めたいし、
はい
ね、はい、次ディシディアファイナルファンタジー、
鮫島さん、ちょっと時間押してるんで、あの、興味ないやつはバンバン飛ばしちゃってください。
じゃあ、ちょっと飛ばしていきますね。
はい。興味あるやつありますか？
そうですね。スナックワールドが紹介されてますが、
はい。
まあ、頑張ってください。
これ、あの、レベル5の、あれですね。
うん。
鮫島さんのよく言う、あの、買う気が起きないという、
このアートは買う気起きない、でもクオリティ上がってってますよね、
うん、
あの方向性を間違えたまま、
そうです ね、
ね、あとはレイトン教授の娘の母親は誰、はい、意外と綺麗好きみたいなページもありますよ、うん、
母親誰なんですか、仲出ししたのは、
うん、どっかの陰媒かもしれない、
陰媒すげえな、それだったらレベル5すげえなって思うけど、
いや愛人に産ませた子供かもしれないよ、
はい、
クリードみたいにね、
ね、
次は鉄拳7、
あでもストーリーの相関図とかあるよ、
何の、
三島家を取り巻く相関図、
ああ鉄拳ね、うん、うん、あるね、あるね、やっぱり平八がメインなのかな、
ですかね、あっていうかあれかな、ストーリーモードは家庭用に入れるから いいみたいな、そういうことなんですかね、
あーそういうことなんだ、
うん、
うん、なるほど、
まあないってのも変な話だからな、うん、ストーリーモード
楽しみたい、すごく冷たく感じるよね、
うん、
ないとかになったら、鉄拳ってさ、この右側のページ、この相関図の、
うん、
子供時代の和也を操作っていう時でさ、うん、アッパーカットっぽいポーズしてんじゃん、
うん、
これすごいダサいんだよ、うん、なんで直さないんだろうこれ、
これ昔からだよね、鉄拳1から、
鉄拳ってさ、ちょっとなんかさ、ここまででいいやみたいなモーション多いよね、うん
どうなんだろう、やっぱ社内で検討したんじゃない、あのリファインとかさ、
うん、
結果なんか鉄拳っぽくないとかそういう、こう意見が通っちゃったとか、そんな感じのような気がしますね、い
や、まあ、ありえるよねそれは、うん、このポこのなんかね、間の抜けたポーズが鉄拳なんだよって、
うん、
まあ、そうだよな、だから和也とかはこうならざるを得ないだろうね、新キャラじゃないやつがさ、うん、
それかまたは中の人がもう意地になってるとか、そういう可能性もあるよあのさ、俺前々から思ってたんだけどさ、
うん、
あのやっぱスト2ってさ、竜のデザインってすごかったじゃん、
うん、すごいバランス、
すごいバランス、あの必殺技が3つあって、飛び道具の波動拳、うん、でこうかなり超必殺技感のある昇竜拳、トリッキーな竜巻旋風脚と、
うん、
ね、すごいこうなんていうのかな、あの飛び道具パンチキックに割り振られていいじゃない、でこれがまあ、うん、優秀だからこそさ、5までほとんど変わらず、その
まあ竜の役目はさ変わらないことだから、
まあそういうのもあるじゃない、でも、うん、他のゲームもさ変わらない方がいいんだって思ってちゃった節があると思うんだよ俺。例えばね、テリーボガードって変えなきゃいけなかったんじゃないかなって俺思ってて。
服装は変わったじゃん。
服装は変わったよ。でもさ、こうライジングタックルどうよとか、バーンナックルの初期動作どうよとか、そういう。
まあね、本当だね。
パーを出してナックルって。
あ、予兆を出したいってことなんでしょ
う。そういうことなんだろうけど、
スーパー続きだって同じことしてるんだよ。
うん、やってるけど、あっちはまだ
分かんないのは、
うん、
次のパンチした時のポーズと、
うん、
両手広げたポーズのつながりが全然ないってことだよ。
ないんだよ。そうなんだよ。
右手を振りかぶったポーズで決めてるんだったら意味わかるんだけど、
うん、
両手広げてるから全然ポージングにつながりがなくて意味わかんない。
予備動作じゃ全然ないんだよ。
でもスーパー続きはちゃんとしてるもんね。
そうそうそうそうそうそう。
同じことやってるのに。
画廊伝説は変えなきゃいけなかったはずなんだけど、うん、変えるタイミングが逃しちゃったみたいな、
そうね、
感じするんだよね。
うん、
画廊伝説3あたりで変えたいって多分中の人言ったと思うんだよね。
なるほどね。
相当ほら3あたりだとさ、そのモーションのこうレベルも上がってさ、相当気持ちいい動きできるようになってるからさ、
うん、
変えるべきなんじゃないみたいな、こう社内検討とかあったと思うんだけどね、うん、いやもう竜と竜が変えないからうちも変えないみたいな意見になっちゃったんじゃないかな。うん、予想です。
じゃそれが同じようなことが鉄拳でも起きてる。
鉄拳でも起きてんじゃない？
ね。
うん。
今回号機出てますよ。
そう、全然違和感ないくてね、号機入ってても。
号機は乱入しがちだからな、もうゲーム業界の泉谷茂みたいなもんだ
から。うん。出稼ぎによく行くやつだからね。
うん。号機はだって X 面にも飛び込みでやってくるし、
うん、
ねえ、いろんなとこにやる行くもんね。
ねえ、
さあ、
X メンのさ、あの豪機の隠しキャラクターとかさ、うん、あれマーベルとか怒んなかったんですかね。
どうなんですかね。
うん、こんなキャラはマーベルにはいませんなんつって。
うん、なんかわけわかんないよね、その言い方。ね、2P カラーを認めない感じとか
ね。え、俺マーベルのさ、あのなんかクレームって結構有名なのあるじゃない、そのジャガーノートはダウンしませんみたいなさ、
あ
そういうこ う, もうゲームなんねえよみたいな、いや理不尽なやつもあるんだけどさ、こうこれは理に、あ確かにその通りだっていうクレームがさあってさ、
うんうん、
あのカプコンがあのパニッシャー作った時にさ、
うん、
パニッシャーがあのなんかダッシュして蹴りやると、あ違うわ、ジャンプ中にしたキックであの流星キックみたいになるんだよ確か、
うんうん、
あの足にさこう流星みたいなエフェクトがついて急降下するっていうキックがあるんだけど、
お
確かそう横蹴りだったかもしれないけど、ちょっとド忘れしてるから間違ってたらごめんなさいね、
うん、
そういうの入れたんだけど、マーベルからあのパニッシャーは流星キックをしないって。
まあごもっともよ、
そりゃそうだっていう。
訓練されたおじさんだからね、うん、パニッシャーは。
結果欧米版ではその流星キックなくなってめちゃくちゃ難しくなったっていう。いい話だよね。
いいなぁ、
うん、
まあちょっとね、ゲーム会社もね、独自要素入れがちな前科をね、まあ、どの会社とは言わないけど、う
ん、はい、
あったりしてるから、もしかしたらその辺デリケートになってたのかもしれないよね。
そうですね、
マーブルバーも、
うん、
で今はだいぶ違うでしょ
う、うん、
さあ次行きますよ。
はい、
ギルティギアは飛ばします。
はい、
演出ムービーがすごくなったんだよね、ギルティギア。
ああそうね、演出見るだけで楽しいね、ギルティギアは、ね、
うん、なんかスパロボみたいになってきたね。
ああそう、あその感じ近いかも、うん、
ね、 すげえんだけど。なんだろう。はい、ファミキャリ出張版。
はい。
今回はカオスセンチュリオンを配信している2作目新しいロケーションゲームを作っているオリフラムさんです、
ね。おお、とうとう出たやつですね。
うん。カオスセンチュリオン、もうちょっと気聞かせてもいいわ。もう待たせすぎる、アップグレードとかで。
はい、はい、はいはい
はい。もう本当やりづらいよ、このゲーム。うん、なんかね、欧米っぽい仕様なんですって、これが。
うん、
ね。
まあ、最初に欧米で出したからね。
うん、だいぶ前からね、欧米では出てたんだよね。
うん。
カオスセンチュリオンやりました、筆川さん。
やってない。
そうですか。
はい。鮫島さんやったんだって？
やったやった。うん。もういいやと思って消した。
辛いな
ぁ。オリフラムは小さい会社ですが、若いベンチャー企業という感じではないです。というのも、これまでにゲーム業界でかなりのキャリアを積んできた人たちが集まっている集団なので、少数精鋭の会社だと思っています。
ね、
吉川さんもいるんだよね。
もうさすがにいないんじゃない？どうなんだろうね。
いや、言いますよ。
そうなの？
うん。いや、いるって聞いてますけどね。
あ、そうですか。うん、じゃあ、いるんでしょう。
クリーク&リバー社がこのページを PR で買い取ってやってるみたいですよ。
クリーク&リバーって人材派遣の会社だよね。
本当に、めちゃくちゃだよな、クリーク&リバ
ー。お前、自然があるだろ、なんか。
え？
思念があるだろ、なんか。
そうだよ。だって、モーションできますって、クリックからやってきた男がさ、バカでさ、
うん、
最初のやつ、
うん。
全然モーションできないのに、俺はお前より偉いって言ってるやつとかさ。次に来たさ、スタッフはさ、まだモーションまでできないんで、現場で育成する感じで、つって、金払って育成されるんだよ、会社は。クリック狂ってんだろうって思うよね。
すげえな。
どんだけ図太いんだこいつらって思うよね。
育成するんだったらもう直で雇うわって話だよね。そんなに余裕のある制作体制でじゃねえだろって、ね、うん、
はい。じゃあ次はファミ通町内会ですけど、一旦じゃそこはスキップして、
ハミジマさん急いで。
うん、やってるやってる。
はい、巻き巻き。
アトレイシリーズが20周年だって。
おい、アトレイシリーズ変わったね、随分ね。うん、
左さんが絵描いてるんだよね。
後半の方だよね。
うんうん、最初はミノタロ。これ
違うよ。
ロナとかは違うのか。
違う違う違う。
そうか。違うか。
ミノタロウはいないよ。だってあの人、コナーミの人だから。
そうか。
うん。
うん、まあ、後半やっぱり変わってきてるね。
後半のメルさんとか左さんのあたりは、やっぱりちょっとレベルが違いますね。
うん、やっぱり現代的になってきて。やっぱ画材も変わったんじゃないの ?20 年前はアナログだったんじゃないの、うん、
アナログってわけじゃないけど、もう単純に、もう、解像度が段違いというか。
初代マリーとかコピックで描いてるみたいだよね。
あ、これコピックだろうね。
ね、すごいうまいな、
うん。
コピック使わないけど。
まあ、どれもね、綺麗でいいんですけどね。ちょっと、うん、
左さんと。でも共通的なところはさ、やっぱり色の感じはさ、割と、こう維持してない、色のだんだんサイドが下がってきてるね。これはふわーってして
る、うん、サイドっていうか明度が上がってるんですよね、うん、
上がって
パステルに、
うん、そうですね。
はい
はい、じゃあ次はウルトラストリートファイター2。
うん。
どうですか。
どうですか。
もう海外批評サイトだったらちょっとそれほどでもなかったという。
うん、
高いって。
はい。5000円か。ああ。ちょっとお高めですね。
Wii時代の悪夢を思い起こさせるような波動拳ゲームって。うん、
ああ、あったあった、Wii の波動拳のやつ。うん、
あった
あったでしょ。
へえ、あったんだ。
なんか、避けろ波動拳みたいなやつあったよな、確か。
これ、もう、モーション、ジョイコン使って波動拳出すっていうゲームらしいよ、本当は、
うん。あるんでしょ、
うん、うん。へえ。
ほんと解像度、解像度さ、こんだけ上げるんだったら、やっぱ間に絵入れてやるよって話だな。
いや、ほんとそうだよ。
うん。
パターン増やしてほしいよな。
うん。
なんなんだよ、これ。アートディレクターが良くないな。これは。ディレクターの、ちょっとな。まあ、でも売れてんだよね、結構。安く儲けようとしたのかな。だって HD にするのってさ、もう Xbox 360の時にやってたもんね。
うん。でも、あれとはまた別の HD でしょ、これ。全然違うよ。
ああ、はいはいはい。だから発想としてはだよ。
うん。
あれから発想的に進化してないんだよ。枚数増やさないっていうのは。
うん。そこだよね、しょっぱいのはね。
うん。
同じことを、さあ同じ手間かけて同じクオリティになってるっていうのはそれはいかがなものかって思うよね。
ただのトレスじゃんな。
うん、
ちょっとまあでも本気でハイクオリティのやろうと思ったらキリないからな、
うん、
こういう判断になったのかもしれないけど、できればね枚数を増やしてほしいよね。
そうですね。さあ先行きますよ。
イースが出るって、
はい、うん、よかったよかった、
うん。次
三国志、
あ、ギアズウォー4出るよ。
マジで、どこ、
え、174ページ、
あ、かなり先ですね。
うん、あ、マーカスのせがれが出るっぽいよ。
あー、前に話したやつですね、
うん、
はいはいはい。
相変わらず足がぶっとい、
ぶっとい、本当にもうなんかあの田亀源五郎先生の描くあの M 男みたいな風格になってます、マーカス・フェニックスが。
そりゃ褒め言葉だよ。
褒め言葉ですよ。
これはまあ XBOX1 なんですけど、
うん、
ちょっとハードル高いよね、箱1買うのって。
箱はちょっと
360の5倍ぐらいハードル上がってない？
うん、上がって。
箱1のね、実機ね、見たことあるけど超でかいよ、
うん、
ほんと、
まあ、でかい以上に他何やるんだっていう恐れ、
ね、本当だよね、
うん。
でも箱1には HDMI の入力装置があって、入力があるのよ、箱1の本体に、
うん、
だから箱1に PS4 つなげれる、
うん、わーい、何言ってるか分かんない
けど。箱1につけて箱1のホームページ上のウィンドウの中で PS4 ができる、
うん、
意味わかんないよね。
なんだその謎仕様。そんなことするんだったらもうちょっと安くしろ。
本当だよね、でかいし。まあ PC でやるのがいいんじゃないですか、Steam で。
そうですね。
みたいだから、
。
はい、進みますね。
はい。
任天堂アラカルトのページなんですけど、
うん、
マリオスポーツスーパースターズで、
はい、
今回ね、マリオスポーツすごい興味あるんですけど、サッカー、野球、アーチェリーとかがあったと思うんだよね。でも目新しいのでは乗馬があるんだよ。
馬だ、
うん、馬のスタミナを消費して、
うん、
うまくスタミナ配分しながら走っていったり、うん、前の馬に縦並びになるとスリップストリームが働いてとかっていう、結構凝ってるんだよね。
そうね。
結構ね、
なんか 3D ファミリージョッキー感があってちょっと面白そう。
そうそうそう、うん、ちょっとマリオスポーツね見逃せない、いいんだよな娘にもいいかもしれないし ねはい、じゃあ次、あ、スモーマンだ、とっておきインディ、懐かしいな、うん、スモーマン、
スモーマン、
うん、
タイトル通り力士が主人公の横スクロールアクションゲームが登場と、はい、
相撲の力を使っていろんな試練を乗り越えていくん、うん、これの発表された動画を見たらもう3、4年前だったと思うな、随分前のだよね、うん、ただそれが今になってピックアップされてんだよ、
はいはいはい、
PC で配信中、
可能を可能にする相撲パワー
ね、
ちょっとテケテケテケテケテケみたいなやつ
そうそうそう、なんか相撲がこうやって作られてくるのって嬉しいよね
そうそう、
スーパーデューパー相撲とかさ、あったじゃん、相撲アニメとかさ、はい、じゃあ次です、アームズ、アームズももう今月、来月か6月発売なんだな、
あ、もうすぐだ、
あ、やりたいな、スイッチないやりたいやりたい、で、スプラトゥーン2も出ますね、7月21日、もう完全に夏休みを意識したスケジュールだよね、
そうですね、
関東ではだいたい7月25ぐらいでしょ、夏休み始まるの、うん、
はい、
だそれだよね、
もうゲームやってって、ゲーム三昧で、
幸せやな今のうちの子供らは、こんなんできて、
でもアームズとさ、なんかあのスプラトゥーンの間があんま空いてなくて、結構なんか攻め方がすごいなって思うけどね、
やっぱ序盤に攻めておきたいんじゃない
先行逃げ切り失敗を繰り返してるような気がするんですけど、
先行も何もハードが全然行き渡ってないって
そうですね、
それぐらい売れ続けてる、うん、ゼルダはゼルダがすごいもんな、これアームズとか、え、
クリアした、
まだまだまだ、多分俺クリアしないと思う、
あ、そう、
うん、なんか終わらせるともったいない気がしてスプラトゥーン2は Wii U でも出ないかな出ないと思うけど
はい、はい、さ、じゃあもうそろそろお時間ですんで、最後どこら辺ですかね、なんかありますか、
今見てますけどね、
はい、
まあグラブルとか、
うん、
ちょこっと出てる
けど、クロスレビューまで飛んでもらっていいですか、
あ、はいはいはいはい、
またですよ、4343って、
あれ、
ギャラクシーブラスター、
待てよこれ
やばいね、またここじゃんか、この店、この海鮮だよ、うん、
俺思うんだけどさ、まあ、前も誰か言ってたけどさ、うん、ね、やっぱ、これパ、騙されたのかな、このメーカ
ー。かもね、
うん。300円とはいえ。
自動で左右に移動する実機の動きを見極め、画面上部から迫ってくる敵を攻撃するシンプルなシューティング。すごいね。これだけのために2行使えないよ、今。うん
弾が3発連続で敵に当たらない場合はゲームオーバーとなる。もうなんかさ、レビュアーもさ、うん、同社が配信する低価格でシンプルなミニゲームシリーズの一つって、うんざりしてる感じがする
。うんざりしてるね、かなりね、うん。
いや、これは堂々と3点出せるでしょ、これは。
うん、
すごいな、
画面上から迫りくる敵を撃ち落とすだけというシンプルさ、時期は自動で左右に動き自動なの ゲーム性もショットのタイミングを測るのみ。敵の挙動に特別なギミックを見当たらず、ミスした時のリカバリーが困難など。
自動なんだ。
全体的に攻防の駆け引きや爽快感は薄い。残念ながら無料のフラッシュゲームレベルの内容、プレイのモチベーションを保つにはハイスコアのみだが、やり込むほどの奥深さもない。すごいね。だ、敵の挙動に特別なギミックがなくっていうのはさ、スペースインベーダーよりも退化してますからね。
怒ってるの、うん、もう40年遅れなんだよ、この
40年遅れ。こいつ今21世紀にギャラクシアに負けてんですよ、
ね、これは40年前にアーケードに出ても売れないだろ、これ。
売れない
だろ。うわ、色がついてるって思われても売れない。
すごいな。
2画面もあって場所取るって言われておしまいだよね、うん、
おしまい。
隣のミニゴルフリゾートが可愛く思えるもんな、
うん、
これだってなかなかだよ。4点、6点、6点、4点ってね、
本当、うん、ギャラクシーブラスターのおかげでね、全く目立たない
ね。
うん、
だってミニゴルフとかさ、
うん、
まあまあ6点かなぐらいはあっていいじゃん、
うん、
ミニゴルフをちゃんと作りましたっていうんだったら、
はい、
でも4点ついてるからね。
ね
え、 UI やレスポンスなどプレイヤーに気持ちよく遊んでもらうための基本部分の作り込みがもう一つ、うん、遊んでいてストレス。やばいな、来てるね、 3DS
すごい。あのね、今週の最近のクロスレビューってさ、もうカオス化がすごくてさ、うん、ギャラクシーブラスターが紹介されてるさ、クロスレビューの一番最後は鉄拳セブンですよ。レベルがもうなんか
本当だよね。
なんだろうね、これ。
鉄拳セブンのスタッフの工数で比べるとさ、
うん、
本当にさ、15分ぐらいだよね。
うん。作っといてっつって、あーいっつって、
うん、ねえ、
できました
って。売れると思うなよ、本当に。てか任天堂もこんなの、
うん、
ストアに出させちゃダメでしょ。
ねえ。
ねえ、不思議なのかな、任天堂。
なんかこう、そこの。そこが抜けた感はあるよね、うん、すごい。
なんか iPhone3G ぐらいの頃のアプリ市場みたいだよ、
うん、
それか Xbox ライブアーケードのインディーズみたいな。
そうですね、
はい。キッシープーの方がよっぽど面白いよね。
なあ、キッシープー良かったよ、うん、
良かったよね。
ねえ、
まあこんなもんすか。
そうですね。あ、これはちょっと言っとこうかな。新着ゲーム通信2017、
うん、はいはい、あ、そうだね。
マイティーガンボルトバーストとガンボルトストライカーパックが出るみたいですね、うん、こっちはスイッチか、うん、
うん、
ね、
そうそう、
楽しみですね。
マイティーガンボルトはだってガンボルトとマイティーナンバーナインが、
うん、
もう2つも出ちゃうぞって。
はい、あ、夢のコラボレーションみたいな感じ。
そうです、すごいんだよこれ。コナミマンとコナミレディが出るようなもんだよ。
いや、あの、
うん、いや、違ったよね。
違うよね。違うと思うんだ。やっぱその
ロックマンと魔界村だね。
うん、そうそうそうそう。で、ロックマンでも魔界村でもないから。
うん。いろいろとね、あったから。ね、これロックマンがちょっと複雑な衣装着てる人だからね。いろいろあって。
そうそうそうそう。
うん、
ジェッターマルスよりややこしいやつだからね。
そうそう。どうなんだよ。
もともとロックマンがジェッターマルスみたいなもんなのにね。うん。
うん、
はい、
ジェッターマルスになりそうだったんだよな。もう、うん、危なかったな、
ね。
ホップ、ステップ、ジャンプでね、飛ばされるとかだったら嫌だもんね。
ねえ。
つまんなかったよね、好みのやつ。
はい。
ということで、マイティーガンボルトバーストと、ガンボルトストライカーパック、遊んでね、と。
ということですね。 ということで以上となります。お疲れ様でした。どうでした今週は。
今週はですね、まあまあ沢木ちゃんウィークでしたね。
そうですね、沢木ちゃんスペシャルでしたね。
ね、相変わらずこの沢木クオリティで、うん、なんで仕事できんのって思うよね。すごいよね。
ね、本当にあの今の仕事をさちゃんと終わったらさ、なんかビジネス本とか書いてほしい、うん
ね。
どうやって入り込むかみたいな、そういうハウトゥーをね。
本当、本当それ。で、エルシャダイ時代のスタッフっていうか全然今関わってないっていうのがすごい。
そうそうですね、こう人望ない感じも含めてちょっとすごいですよ。
なんなんでしょうか。
普通さなんか引き連れちゃうもんじゃん、沢木さん、まあ、またやりましょうよみたいな感じで。
そうそうそうね、どうやることやら。
はい、ということで今週のファミコン通信は以上となります。
はい、あ、そうそう、私ね、あの今度モテラジに参加しようと思いますよ。
あ、そうなの、出んの。
うん、
いってらっしゃい。
ね、来週収録になるかも、うまくいけば。
あ、そう、
うん、
行ってこい行ってこい。
金曜日のね、夜11時から撮るって、我々みたいなもんですね。
そうだね、ま
あ、じゃあ会社員だし、はい、
じゃあそっちもお楽しみにということで、
うん、
はい、じゃあ豚おはぎよろしくね。
はい、じゃあ終わります。鮫島でした。
ベカでした。
バイナナッピー、
バイナナッピー。納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。妖精が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。
世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。